さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、おちくぼひろゆき先生にご登場いただきます。おちくぼ先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
おちくぼ先生は広島市西区小本町の医療法人有心会おちくぼ外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。おちくぼ先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、おちくぼ先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日はジャマイカの紛争解決に一役買ったことで知られる世界的な音楽アーティスト、ボブ・マーリーの格言です。最初は英語で言います。 Love the life you liveLive the life you love。 次に日本語の訳を言います。自分の生きる人生を愛せ、自分の愛する人生を生きろ。ボブ・マーリーは私の大好きなアーティストの一人です。特にノー・ウーマン・ノー・クライという曲の中にある Everything gonna be alright というフレーズがあるんですが、初めてこの曲を聴いた当時、大学受験の予備校生だった私にとって大変勇気づけられるフレーズでした。
それではマーリーの生い立ちをご紹介ください。
はい、マーリーは1945年2月6日ジャマイカのセントアン教区のナインマイルズという町で生まれました。父親は元イギリス海軍大尉で、ジャマイカ最大の建設会社マーリー&カンパニーを経営する61歳の白人、母親はなんと16歳のアフリカ系ジャマイカ人でした。両親はマーリーが誕生した直後に別れ、マーリーは母親とその家族と共に幼少期を過ごしました。
マーリーはその後に父親と接点があったんでしょうか？
はい、6歳の時キングストンの学校に通わされという名目で父親が引き取りましたが、友人の老婆に預けっぱなしだったため、翌年母親がナインマイルズへ連れ戻しました。10歳の時父親が亡くなり、マーリーは父親の実家と完全に縁を断ちました。
そんなマーリーはどんなきっかけで音楽に興味を持つようになったでしょうか？
はい、マーリーは米国のラジオ局が放送する最新のリズム&ブルースやジャマイカ発祥のスカ音楽を聴き、音楽への探求心を詰めていきました。学校に通うようになって読書好きになり、特に熱心に聖書を読んでいたそうです。
演奏活動はいつ頃から始めましたか？
はい、マーリーは1959年クリーンズシアターのタレントショーで初めて正式に大衆の面前に立って歌を1曲披露し、賞金1ポンドを獲得しました。しかし歌では食べていけないと心配した母親の勧めで溶接工の仕事に就きましたが、仕事中に金属片が目に入って怪我をしたことをきっかけに、以前から夢だったミュージシャンを目指す決意を固めました。
最初はどんな曲を作りましたか？
はい、マーリーは無料の音楽教室に参加し指導を受けます。作曲をはじめ、1962年プロデューサーのレスリー・コングのヒバリーズレコードの店でオーディションを受け、自身が作曲したワンカップオブコーヒーという曲を発表します。翌年母親がアメリカへ行ってしまったため、ジャマイカに残ったマーリーは路上生活をするようになります。この時の体験をもとに1974年に発表した名曲ノーウーマンノークライがヒットします。
それで大金持ちになったんですね。
それがそうでもないそうです。1964年シングルシンマーダウンがジャマイカ放送などで1位を獲得し、約8万枚を売り上げる大ヒットとなります。しかしその売上金はマーリーにはほとんど入ってきませんでした。1966年リタ・アンダーソンと結婚しますが、 生活に困窮し、職を求めて母親が住むアメリカへ移住します。そしてクライスラーの自動車工場やデュポンの実験研究室の助手、駐車場の係員、レストランの皿洗いなど職を転々としました。
それは辛い生活を送っていましたね。ところでマーリーが世界的なアーティストと言われるようになるのはいつ頃からなんですか？
はい、マーリーはパート仕事などで生計を立てながらも夢を諦めず、1973年に発表した I Shot the Sheriff、 警官撃ったよ俺はっていう曲ですけれども、全米ビルボードチャートの1位を獲得しました。この曲は翌年、伝説的なギタリストエリック・クラプトンがカバー曲を発表し、爆発的なヒットを記録、世界中の音楽界に旋風を巻き起こし、クラプトンとともにマーリーは時代の寵児となりました。
ところでマーリーがジャマイカの紛争解決に一役買ったというのはその頃ですか？
はい、1970年代後半、ジャマイカは人民国家党と労働党の二大政党の対立構想が激化していました。マーリーのキングストンにある自宅兼音楽事務所は5人の賊によって狙撃され、マーリーはアメリカへの亡命を決断し実行しました。
アメリカに住んで祖国への平和にどう関わったんでしょうか？
はい、マーリーはワンラブを合言葉にジャマイカに平和を呼び戻すためピースムーブメントという平和運動に参加します。1978年4月22日ジャマイカに舞い戻り、3万人もの聴衆で埋め尽くされたキングストンのワンラブピースコンサートに出演しました。ジャミングという曲の演奏中、会場に来ていた人民国家党のマイケル・マンリー党首と労働党のエドワード・シアガ党首をステージに招き上げ、2人に和解の握手をさせました。音楽が紛争解決の糸口となって平和を実現した歴史的な瞬間でした。
マーリーはそういうことをやったんですが、晩年はどんな様子だったんですか？
はい、マーリーは1981年、以前から発症していた悪性黒色腫が全身に転移し、ドイツで療養生活を送りました。そこから故郷ジャマイカに向けて帰国の途中、容態が悪化します。アメリカフロリダ州の病院で36年という短い生涯を終えました。最後にもう一つボブ・マーリーの名言を紹介します。最初は英語で言います。 Don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright. 次に日本語の訳を言います。心配しなくていいんだよ、どんな些細なこともすべてうまくいくから。マーリーがこのフレーズをレゲエのリズムで繰り返すのを聞いていると、不思議なことに本当にうまくいくから心配しないで大丈夫と思えてきます。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。